今回はですね、リスナーの方から非常に興味深いブログ記事を教えていただきましてありがとうございます。
ええ、
これ一見すると普通のバドミントン教室のサイトなんですよ。
そうなんですよね。私も最初見た時、これって思いましたもん。
ですよね。でもその中に、なんていうか現代社会への鋭い警告みたいな文章が隠されてて、
いや、これは本当に掘り出し物でしたね。まさかバドミントンのコツを探してて現代思想の話に行き着くとは誰も思わないでしょうし。
はい。で、記事のタイトルが現代を乱む愚かさというパンデミック、筆者の方はコロナみたいなこう身体的な病気じゃなくて、私たちの人間としての理性そのものを壊しちゃう認知的な疫病が静かに広がってるって主張してるんです。
なるほど。
そこで今回はこの記事をちょっと道しるべにしながら、私たちの思考を乗っ取ろうとしているこの目に見れない犯人の正体を一緒に探っていきたいと思います。
面白い切り口ですね。筆者がこの問題を単なる愚かさじゃなくてパンデミックって表現してるのがすごく示唆に富んでるというか。
ああ、確かに。
ええ、個人の質の問題ってことじゃなくて、社会全体にこう感染して広がっていく構造的な病気として捉えてるわけですよね。
なるほど。
だからこの記事が冒頭で投げかけてる、あなたは今本当に自分の頭で考えていますかっていう問い、これをまあ常に頭の片隅に置きながら進めていくのが良さそうですね。
はい。じゃあ早速その静かなるパンデミックの正体をちょっと紐解いていきましょうか。
お願いします。
記事によると、このウイルスが侵するのはさっきも言ったように肉体じゃなくて私たちの精神、具体的には理性的識別能力の崩壊を引き起こすものだと。
理性的識別能力の崩壊、まあちょっと難しい言葉ですけど、要は物事をちゃんと筋道立てで考えて本質を見抜く力が失われていくっていうことですよね。
まさにその通りです。ここで哲学者のショーペンハウアーの言葉を引用してるんですけど、課題は誰も見たことのないものを見ることではなく、誰もが見ているものについてまだ誰も考えたことのないことを考えることである。
あー、深いですね。
この記事は今の私たちってこの誰も考えたことのないことを考えるっていう能力を失って、なんかこうプログラムされた自動人形みたいになってないかと。
はいはいはい。
ただ外部からの刺激に反応して情報をコピーして繰り返すだけみたいな、そういう鋭い問いかけをしてるんです。
その状態を記事では認知的崩壊っていうキーワードで説明してましたね。
あ、そうでした。
これはすごく的確な表現だなと思って、情報が多すぎると脳って処理能力の限界を超えちゃうじゃないですか。
ええ。
すると一種の自己防衛みたいなものが働いて、複雑な情報を分析したり判断したりっていうエネルギーを使うプロセスをもうやめちゃうんですよ。
ああ、なるほど。
なんかパソコンでタブ開きすぎてフリーズするみたいな、脳が思考停止っていうセーフモードに入っちゃう感じですね。
脳のフリーズ状態ですか。それはすごくわかりやすいですね。じゃあそのウイルス、つまり愚かさっていうのはどうしてどういうふうに私たちの脳に入り込んでくるんでしょう。
ええ、
記事の分析だとこれ自然に発生したもんじゃないっていうんですよね。
そこがこの問題の根深いところですよね。
はい。現代社会の特に無知から利益を得るシステムによって意図的に培養されて拡散されてるんだと。その具体的な感染プロセスとして筆者がすごく鮮烈なスマホゾンビ化っていう光景を描いてて。
ありましたね。
地下鉄とかでみんな同じ角度で首を垂れて光る画面をスワイプしてる、文脈も目的もなく断片的な情報をうつろな目で吸収し続ける行為、これって休憩じゃなくて脳細胞が一つずつ侵されていく感染プロセスそのものだってもう断言してるんです。
いや、強烈な言葉ですけど本質をついてる感じはしますね。ただまあこの記事はスマホゾンビってかなり強く言ってますけど、少し一方的な見方かもしれないなとも思っていて。
と言いますと？
つまりこういうデバイスがなければ得られなかった知識とか人とのつながりっていうのも確実にありますから、問題はデバイスそのものというよりはそれを操ってるプラットフォームの、まあ、商業的なインセンティブというか。
いやー、なるほど。
いかにユーザーの注意を引いて画面に長くいてもらうかっていう、その構造の方にあると考えるべきかもしれないですね。
確かに。その構造のことを記事はアルゴリズムという名の編集者って表現してますね。
ええ。
本来私たちの思考っていろんな情報を取り入れて自分なりの意見を作る、まあ独立した編集部みたいなもんだった と、
はい、
でも今は企業のアルゴリズムが作った既製品の意見をただ消費して吐き出すだけのなんか受動的な臓器みたいになってるんじゃないかって。
まさに自分の思考が知らないうちにこうおすすめ動画リストとかニュースフィードっていう思想のフランチャイズ店で出されるセットメニューだけ食べてるみたいな。
わ、その例え分かりやすい。
自分で選んでるつもりでも実は用意された選択肢の中から選ばされてるだけっていう。
その結果として現れる初期症状が記事の言う即座の確信なんですね。
そうなんです。
15秒の動画で複雑な知性学を理解した気になったりとか、戦場的な見出しだけでも怒りのコメントを書き込んじゃったりとか、いや正直私自身も心当たりがありすぎて耳が痛いです
まあ誰にでもありますよそれは。
つい先日も衝撃的な見出しの記事を思わずシェアしそうになって、寸前で本文読んだら全然違う内容だったみたいなことが。
ああ、ありますあります。それはもう本当にこの記事の重要な指摘は、それが単なる知識不足じゃないっていう点なんですよ。知識を得たという幻想であると。
幻想。
ええ。本来深い知識を得るには、地道な調査とか自分の考えを疑う痛みとかが伴うわけです。
はい。
でもこの感染症は、そういう苦痛を全部スキップさせて、真実を知ったっていう、こうドーパミンが出るみたいな快感だけを与えてくれる。これはかなり強力な麻薬みたいなもんですよね。
快感だけ得られるならそっちに流れちゃうのもまあ無理はないかもしれないですね。でもその確信が実はすごく危険なものだとしたら、
ええ、
この確信を持った愚かさが集団化した時の危険性っていうのはまさに歴史が証明していて、その宇宙で警鐘を鳴らした人物がいました。神学者のディートリヒ・ボンヘッファーです。
ああ、ナチスドイツに提供して処刑された方ですね。彼の言葉は重みが違います。
ええ、彼は獄中でこう書き残してるんです。愚かさは悪意よりも危険な善の敵である。記事はこの言葉を引いて、悪意には対抗できるけど確信を持った愚か者には対抗できないと。なぜなら彼らは事実に動じないと。都合の悪い事実は陰謀だって言って、論理的な矛盾を指摘されたら被害者ぶる、
はいはいはい、
そして集団になることで理性的な対話を完全に拒絶する怪物になっちゃうんだと。
この社会的な危険性を記事はすごくユニークな数式で表現してて、これがまた面白いんですよ。
あ、ありましたね。D プロポーショナル S かける C 大事に M でしたっけ。
そうです、それです。 D が社会的な危険度、 S が集団化された愚かさ、 C がその確信度で、 M が個人の悪意。
なるほど。
この数式が言ってるのは、たった一人の人間が持つ悪意 M なんかよりも、愚かさ S が集団化して、さらにそれが絶対的な確信 C と掛け合わされた時の方が、社会にとっての危険度 D はもうはるかに指数関数的に増大するってことなんです。
はあ。
悪意って、それが悪意だって自覚してる分まだ理性が働く余地があるかもしれない。でも自分たちが正義だって信じ込んでる集団はブレーキが効かないんですよ。
ということは、この記事が言いたいのは、社会をひっくり返すのは一人の悪意あるハッカーじゃなくて、同じミームを信じ込んだ10万人の善意の市民だと。
まさにその通りです。そっちの方がずっと恐ろしいと。
うわ。
そして記事は、今の SNS プラットフォームがこの S と C を最大化させることで、エンゲージメント、つまり広告収益を生み出す巨大な工場になってるんだって対立に批判してるわけです。
いやー、構造的な問題として見事に言語化されてますね。で、このパンデミックはもう一つ厄介な副産物を生んでると。それが自称専門家の台頭。
ああ、ダンニング・クルーガー効果の極致って表現されてましたね。ちょっと知ってるがゆえに自分は全部わかってるって錯覚しちゃう現象。
そうです。ウィキペディアを産業読んで歴史を語る人とか、実験したこともないのに科学を解く人とか
いますよね。そういう人、
ええ、彼らはソクラテスの言う無知の知、自分が何を知らないかを自覚してることのまさに対極にいる存在だと。ここで一つ疑問が浮かぶんですよね。
はい。
なんで私たち大衆は本物の専門家の慎重な言葉よりも、そういう自信満々に間違ったことを言うパフォーマーに惹かれちゃうんでしょうか。
記事が提示する答えはすごくシンプルなんですけど、人間の本質をついてるんですよ。真実は往々にして複雑で退屈で不快だから。
あー、なるほど。
本物の専門家は現時点では断定できませんとか、いろんな要因が絡み合っていて、みたいに留保をつけますよね。
ええ、言いますね。
これは知的な誠実さの証なんですけど、聞いてる方からするとすっきりしないし不安になる。
確かに。
一方で自称専門家は真実はこうだ、敵はあいつらだって単純明快に断言してくれる。その方がやはり心地よくて受け入れやすい。この心理的な需要と供給がマッチして、パンデミックがさらに加速してるわけです。
なるほど。ここまでこのパンデミックの正体から感染メカニズム、その危険性まで見てきましたけど、じゃあどうすればいいのかと。
ええ、
ワクチンも特効薬もないって記事は言ってますけど、治療法はあると。ただし極めて痛みを伴うっていう正し書き付きですけど、
そこがポイントですよね。楽な解決策はないと。
はい。その治療法は3つのステップで構成されてます。まずステップ1が急進的な沈黙と孤独。スマホの通知を全部切ってデバイスを手の届かないところに置いて30分間何もしない。
情報の本流を強制的に遮断すると。でもこれ正直言ってかなりハードル高くないですか？まず何から始めればいいんだろうって。
おっしゃる通り、言うはやっしーですよね。仕事の連絡が常に飛び交う現代で、30分スマホを置くこと自体がもはや特権みたいな側面もありますし。
ええ、ただこの記事が言いたいのは、瞑想みたいな高尚なことじゃなくて、単に外部刺激がない状態に脳を置くっていう、まあ思考の準備運動なんだと思うんです。
準備運動？
ええ、常に外部の情報に反応し続けてると、脳の短期的な記憶領域ばっかり使われて、長期的な視点で考えるための領域が休んじゃうんです。だから、まずは5分でもいい。その静寂の中で、自分の内側からどんな思考が湧いてくるのかを観察するのが最初の筋トレになると。
なるほど。まずは5分からですね。それならできそうです。そしてステップ2が体系的で急進的な疑い。これがまた逆説的で面白いんですよ。記事が言うには、あなたが絶対に正しいと信じてることこそ最も疑うべきだと。
これは痛みを伴う作業ですよね。自分のアイデンティティの一部になってる信念を自分で壊していくわけですから。
はい。
記事は具体的な自問自答として3つ挙げてました。 1. なぜ私はこれを信じているのか。 2. 誰が最初に私にそう思わせたのか。 3. 反対の証拠はないのか。このプロセスがアルゴリズムに植え付けられた既製品の意見と、自分の経験と理性から生まれた本物の意見とを区別するための唯一のフィルターなんだと。
自分の信念の土台を揺るがす作業か。考えただけでも少し怖いですけど、それを乗り越えないと始まらないと。
そういうことですね。
そして最後のステップ3が最も根本的な心構えかもしれません。たとえ100万人がいいねを押していても、間違ってることは間違ってる。
ええ、物理的な現実は多数決では変わらない。真実を探求する道っていうのは、時には孤独で周りから誤解されたり攻撃されることもあるかもしれない。それでもなお群衆の中で一人正気であり続ける勇気を持つこと。この記事はこの治療プロセス全体を、ウイルスが最初に壊そうとする勇気っていう美徳を取り戻すための戦いなんだって締めくくってるんですよね。
結局これらの話をまとめると、この記事が最終的に私たちに突きつけてるのは、すごくシンプルな一つの選択なのかなと。
というと、
この認知的なウイルスの受動的な宿主であり続けるのか、それとも痛みを伴ってでも自分で考える勇気を持つのか、どっちなんだと。
ええ、考えることは時に痛いし、自分の信念を疑うことは苦しい。でもその先にしか本当の意味での知的自由はないと。非常に力強いメッセージですよね。
まさに誰かに与えられた正解に安住するんじゃなくて、自分だけの問いを持ち続けることの重要性を感じます。
そうですね。で、この記事はその最初の一歩として、すごく具体的で誰にでも今日から始められることを提案してるじゃないですか。5分間の沈黙。
はい。
まずはスマホを置いて、たった5分でいいから静寂の中に身を置いてみる。すべてはそこから始まると。そこであなたに最後の問いを投げかけたいと思うんです。
はい。
もしその5分間の沈黙の中で何かを一つだけ疑ってみるとしたら、あなたにとってそれは何でしょうか。あなたがこれまで一度も深く疑ったことのない、最も確信している信念、 そこから始めてみることこそ、この記事が示す本当の自由へのささやかで、でも最も確実な入り口なのかもしれません。